株式会社インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。こんにちは。メキシコ料理にハマっているインターン生の坂田です。このポッドキャストではスマホ時代の投資企業分析メディアイロハニ投資の記事をもとに、投資の基礎知識から最近のトレンドまで幅広くご紹介いたします。通勤時間などの隙間時間でながら学習をして、さまざまな知識をつけていきましょう。本日ご紹介する記事は、4月9日に公開した改訂コーポレートガバナンスコードとは、分かりやすく解説です。まずは結論を3点ご紹介します。 1. コーポレートガバナンスコードは、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が目的。 2. 東証の再編などに伴い、2021年にコーポレートガバナンスコードは改訂された。 3. 投資家は企業の遵守状況だけではなく、遵守していない理由もチェックしよう。それでは記事本文に入っていきましょう。コーポレートガバナンスコードは2015年に初めて日本に導入されました。簡単に言うと、コーポレートガバナンスコードは、企業統治コーポレートガバナンスにおいてガイドラインとなる原則指針のことです。コーポレートガバナンスコードでは、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が目的とされています。現在コーポレートガバナンスコードは主要国のほとんどで導入されています。コーポレートガバナンスコードは2021年6月に改訂されました。その理由は主に3つあります。1つ目はコロナ感染拡大とサスティナビリティ対応の必要。2つ目は東京証券取引所の市場区分改革。3つ目は3年に1度の見直しの時期。それぞれ確認していきましょう。まずはコロナ感染拡大とサスティナビリティ対応の必要ということに関してです。新型コロナの感染拡大により、多くの企業が DX や働き方の変革と向き合うこととなりました。企業を取り巻く環境が急激に変化している状況で、新たな成長を実現するためには、それぞれの企業が課題を再認識し、変化を先取りする必要性があります。さらに近年、世界的に ESG、SDGs、サスティナビリティなどの課題も重要視されています。時代の変化に合わせて企業が課題を認識し、スピード感を持って取り組めるようにすることは、コーポレートガバナンスコードが改訂された理由の一つです。イロハニ投資の記事では SDGs についても詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。続いての背景として挙げられるのは、東京証券取引所の市場区分改革です。2022年4月に実施された東京証券取引所の新市場区分では、既存の市場がプライム市場、スタンダード市場、グロース市場の3つの区分に再編されました。企業がそれぞれの新市場区分の特性に応じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指してガバナンスの向上に取り組めるよう、コーポレートガバナンスコードも改訂されたのです。プライム市場の上場会社に求められるより高いガバナンス水準の具体的な指針も議論されました。プライム市場には、日本を代表する投資対象となる企業が集まる市場として、国際的にも魅力あふれる市場となることが期待されています。続いての背景として、3年に1度の定期的な見直しが挙げられます。コーポレートガバナンスコードは不変なものではなく、目的実現のために継続的な見直しが必要とされています。今回は3年に1度の定期的な見直しの時期でもありました。つまり過去にも改訂があったということです。例えば2018年には対話ガイドラインも策定されました。対話ガイドラインはコーポレートガバナンスコードと関係があるのでしょうか。ここでコーポレートガバナンスコードを取り巻くスチュワードシップコードと投資家と企業の対話ガイドラインについて確認をしていきましょう。まずコーポレートガバナンスコードとは、上場企業に向けた規範・行動原則ですが、機関投資家に向けた行動原則としてスチュワードシップコードもあります。2つのコードを車の車輪とし、企業と投資家との建設的な対話を促進することを通じて、日本経済の好循環の実現を目指します。それらの付属文書として位置づけられているのが、投資家と企業の対話ガイドラインです。 機関投資家と企業との間でスチュワードシップコードやコーポレートガバナンスコードの事項について建設的な対話が行われていることを通じ、企業が自社の経営理念に基づき持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現し、経済全体の成長と国民の安定的な資産形成に寄与することが期待されています。これまでそれぞれ3年ごとに改定が行われてきました。コーポレートガバナンスコードは2021年6月が3年ごとの改定の時期となっていました。次にコーポレートガバナンスコード改定の主なポイントを見ていきます。まずコーポレートガバナンスコードの構成について解説をします。5つの基本原則と紐づく原則・補充原則の3層構造で構成されています。今回の改定によってコーポレートガバナンスコードは計83の原則になりました。改定の対象となったのは全部で18箇所で、主に補充原則が改定となりました。改定のポイントは大きく4つあるので順番に見ていきましょう。1、取締役会の機能発揮。2、企業の中核人材における多様性の確保。3、サステナビリティをめぐる課題への取り組み。4、その他個別の項目。では1つ目の取締役会の機能発揮についてです。改定コードでは高いレベルの取締役会構成の独立性を求める内容が示されました。例えばプライム市場上場会社において独立社外取締役を3分の1市場1000人などといったことです。また取締役のスキルをまとめたスキルマトリックスを作成する点などが注目されています。東証によると東証一部上場企業のうち3分の1以上の独立社外取締役を選任する企業は 72.8%、 JPX 日経400企業に限ると 87% となっているようです。続いて企業の中核人材における多様性の確保という点についてです。企業経営によってコロナ後の企業変革を促進するためにも多様性の確保は特に重要です。改定コードは次の2つが求められました。管理職における多様性の確保、そして多様性の確保に向けた人材育成方針、社内環境整備方針をその実施状況と合わせて公表という2つです。年齢、国籍、性別、職歴を問わず多様な人材が活躍し、イノベーションが促進される企業であれば、利益を生み出し、中長期的な企業価値の向上にも期待ができます。続いては、サステナビリティをめぐる課題への取り組みということについてです。改定コードでは複数箇所にわたって、気候変動を含むサステナビリティの課題への取り組みの重要性が強調されています。強調されている部分を取り上げると、例えばサステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取り組みを開始といった部分や、プライム市場上場会社において TCFD またはそれと同時の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量を充実といった部分です。国際的にサステナビリティ関連の情報開示制度の検討や情報開示の統一的な枠組みの策定に向けた動きがあります。日本企業においてもサステナビリティ、ESG を意識した企業経営が求められます。続いてはその他個別の項目ということについてです。その他の改定項目は次の通りです。上場子会社においては独立社外取締役を3分の1以上1000人、または利益相反管理のための委員会の設置、グループ全体を含めた適切な内部統制や全社的リスク管理体制の構築と運用状況の監督など、また今回の改定ではプライム市場上場会社に求める6つの諸原則の追加・加筆が含まれています。詳しくはいろはに投資の記事を概要欄の方からチェックしてみてください。では今回の改定を踏まえて投資家はどこに注目していけばいいのでしょうか。今回のコーポレートガバナンスコードの改定では取締役会の機能を発揮、企業の中核人材の多様性の確保、サステナビリティをめぐる課題への取り組みについてより具体的な内容が追加・新設されました。プライム市場に限らずその他の市場においてもサステナビリティをめぐる課題への取り組みは随所に追加されています。海外だけではなく国内でも ESG 投資がより活発になる見通しで、サステナビリティへの取り組みは重要な視点となりそうです。 続いてサステナビリティ課題への積極的な取り組みについて詳しく見ていきましょう。サステナビリティとは ESG や SDGs のように世界を持続可能にしようとする動きの総称です。これらの課題へ積極的に取り組んでいる企業を見ていきましょう。まずは TOA 株式会社のサステナビリティについてです。 TOA 株式会社は避難誘導や案内放送を行う非常用放送設備、快適な空間を創造する音響システム、防犯カメラを含めた監視システムなど音響機器、映像機器の製造販売を行う専門メーカーです。2022年4月4日よりプライム市場を選択している同社ではサステナビリティ方針における5つの取り組みを掲げています。 1. 社会課題解決に向けたソリューション。 2. 安全安心なものことづくり。 3. 従業員の安心づくり。 4. 地域社会との共生。 5. コーポレートガバナンス。それぞれの取り組みに具体的な目標を掲げて取り組んでおり、会社全体として ESG に取り組んでいます。また今後はコーポレートガバナンス報告書の更新という点にも注目です。上場会社に対しては各社のコーポレートガバナンスの状況を投資家により明確に伝える手段としてコーポレートガバナンスに関する報告書の開示が求められています。今回のコードの改定に伴い、東京証券取引所のコーポレートガバナンスに関する報告書記載要領も変更されました。3項目が新設され、開示すべき原則が全部で14項目になりました。プライム市場上場会社向けの各原則については遅くとも2022年4月4日以降に開催される定時株主総会の終了後に提出することが求められています。コーポレートガバナンスコードではコンプライオアエクスプレインを採用しており、エクスプレインをすることが認められています。コンプライオアエクスプレインとは、遵守コンプライせよ、さもなくば説明エクスプレインせよというものです。当事者に対しコーポレートガバナンスコードを遵守するか、遵守しないのであればその理由を説明することを求めるものです。コンプライしていることが必ずしも合格点であるというわけではありません。企業側は自社の状況や今後の在り方を十分に検討し、エクスプレインを選択することもできるのです。今回のエピソードではコーポレートガバナンスコードの改定について見てきました。最後にエピソードの重要なポイントをまとめます。 1. コーポレートガバナンスコードは会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上が目的。 2. 東証の再編などに伴い2021年にコーポレートガバナンスコードは改定された。 3. 投資家は企業の遵守状況だけではなく遵守していない理由もチェックしよう。サステナビリティをめぐる課題への取り組みについてより具体的な内容が追加新設されていることから、個人投資家も ESG の視点から企業選定が必要になってくると言えるでしょう。本日の息抜き、改めましてアメリカに留学中の坂田です。今日は留学で面白いなぁと感じていることを少しお話ししようと思います。たまに私は友達にみんなで食べられるような料理を振る舞うことがあります。最近だとすき焼きとか餃子を作りました。すき焼きは特に日本料理を代表する料理の一つでもあるので、友達が喜んで食べてくれました。餃子を友達に作った時には、韓国人の友達が豆腐は入れないのと聞いてきたことがありました。調べてみると韓国の餃子はマンドゥといって、日本人が普段食べる餃子の具材よりも多くの種類を使うようで、その私の友達の家庭は豆腐を入れるのが当たり前だったようです。料理が国によって違いのあることを実感できるということがとても楽しく感じています。また留学で面白いなと感じることがあったら、この息抜きで配信できたらなと思っています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。ポッドキャストのほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているので、そちらもぜひフォローをよろしくお願いいたします。ローマ字で、@いろはに投資です。また、株式会社インベストメントブリッジは、個人投資家向けの IR、企業情報サイト、ブリッジサロンも運営しています。こちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧ください。